皆さんこんにちは。本日はですね、梵天町3丁目消防署前交差点に来ております。本日の街道行くはここ梵天街道を参ります。実はこの梵天町3丁目交差点にはですね、こちら梵天街道始まりの日という石碑が建てられているんです。梵天街道始まりと刻まれた石には元延8年という年号も見られます。元延8年、西暦1687年がこの梵天街道という名前が生まれたとされている年なんですね。この石碑が建てられたのはもちろん明治期になってからではあるんですが、時は江戸時代、参勤交代という制度の中で豊津城城主橋田澄則が江戸城を目指す途中、この街道を選んだとされています。梵天と呼ばれるこの辺りでは練り物や海産物の加工品が有名なのはご存知かと思いますが、梵天揚げといえば揚げ物、さつま揚げに近いものを思い浮かべられるかと思います。海から離れたこの土地では海産物がとても貴重であったため、練り物や海産物の加工品としての保存食品の技術が非常に高められていきました。三丁目交差点から少し歩いてきました。ここ梵天商店街、この商店街には練り物や乾物などの海産物に関するお店が今も軒を連ねます。江戸時代の後期には最大で80軒もの商店がこの梵天街道を賑わせたと言われています。時の城主橋本澄則も長い旅の途中この土地で足を休めたと言われています。それでは今日の街道を行くスタートです。街道を行くは明日を一緒にあやいろとご覧のスポンサーの提供でお送りします。街道を行く、本日はここ梵天街道に来ております。この梵天街道のちょうど中間地点となるのが自然豊かな宿場町として栄えます、ここ鈴代本宿。鈴代町の宿場町が広がっています。この鈴代町は南北にそれぞれ2つの大きな山に囲まれているんです。南に大手山、北に葛和山、非常に水が豊富で水のきれいな土地としても有名です。この土地には大手の酒造メーカーであります北島酒造と江徳院ワイナリーの本拠地として、また天然水の産地としてもご存知の方多いんではないでしょうか。鈴代町は古くは室町時代にその記述が見られる歴史と伝統のある宿場町なんですね。水が澄んでおり、また現在でもその水質には疲労回復の効果があるとされる天然のミネラル分を多く含んだ豊かな水として科学的にも立証されているこの水、その水を中心に栄えてきた町なんです。もちろん米をはじめとする多くの農作物もこの鈴代本宿の魅力ではないでしょうか。梵天街道はこの鈴代本宿を東西に横断する道の一つです。鈴代本宿には梵天街道のほか交流街道、津山新道といくつかの街道が交差しているんです。梵天街道はその中でも南にそびえる大手山のふもとを通る街道として今も人々に親しまれているんですね。それでは梵天街道をさらに西へ進路を取っていきたいと思います。それでは行きましょう。街道を行く後半は鈴代本宿からさらに東へ進んだ場所、笹川集落へと続いていきます。池田郡笹川、ここが豊津城城主橋田澄則が江戸城を目指す最初の参勤交代の道のりで宿場町に選んだとされている場所なんです。大手山を大きく迂回する道の途中、不運にも天候が悪化し橋田澄則ご一行は足止めされてしまいます。予定では鈴代本宿にその拠点を構えたかった橋田澄則もこの峠を越えることができなくては江戸への道は開けないだろうと語ったと言われております。この笹川集落、現在も農村として田畑が広がる光景が今この場所からも見えているわけですが、宿場町ではないこの場所でおよそ100名近い人数が足止めを食らってしまったわけです。橋田澄則は我々は大名行列であるが今日だけは違う、 この悪天候でこの場所に宿とすることができるのは他の誰でもなく、笹川の地に住む民の気持ちをいただくからだ。この場所に宿とするからには、この里の掟を守らなくてはならないだろう。その言葉通りですね、橋田純徳は天候が悪化した3日後、耕作期であった田畑の農作業を一行だけではなく、自らも田畑に降りて土を耕し、手伝ったとされているんです。そして再び参勤交代でこの笹川を訪れた際に、以前借りていたものだということで、笹川集落の民に農作物と絹の反物を分け与えたとされています。笹川集落には現在でも絹の反物が残っております。笹川集落の大地主であった木下家に残されていたものなんですね。現在では笹川町町立美術館アーティール笹川に展示されていますので、私たちも見ることができるんです。実はもちろんいくつかの説があるのですが、この笹川集落で保管されていた古い反物、有名な藤島織ではないかと言われております。現在の笹川集落に伝えられております笹川織のその織り方、手法が遠く離れた地、藤島の藤島織と酷似しているのもまた事実なんですね。ただ正しい形で藤島織が伝えられたわけではなく、藤島織の表と裏にあたる部分が逆になる織り方、なおかつその色鮮やかさを裏側の模様で表現していく独特の技法へ変化していったのが、この笹川織、通称笹川裏織なんですね。反物にする際、裏を表にし、表を裏に巻いていく。これは笹川の民、橋田純徳からその反物を直接手にした木下家の木下らが、大切にその反物を保管する際に、色鮮やかな表の部分を内側に巻いたのが始まりだと言われております。上司からいただいた色鮮やかな表の柄の部分が、いつまでも色褪せることがないように願う気持ちの表れであったと言われております。この笹川織を裏織と呼んだのも橋田純徳だったんです。木下ら笹川の民が自らの力で織った笹川織を目にして、その色鮮やかさに心を奪われたと伝えられています。様々な言い伝えが残っているこの梵天街道、そろそろ終点に近づいております。笹川の裏織の町と大きな看板がこちら出ています。こちらについては笹川町の自治体の方で平成2年に作られた新しいものではありますが、その伝統は今も2012年、現時点でも色褪せずに伝えられています。これからも1687年から続くこの梵天街道も正しい形で残っていってほしいものですね。さあ、街道を行く第1回のこの梵天街道の道のりももうすぐ終点を迎えます。梵天街道の終点となりますのが、この笹川集落の一番端、木下家の跡地となっています。ここに梵天街道始点、始まりの地と書いてございます。この街道が日本橋を起点としている日本に珍しいこの梵天街道、両方ともが始まりの地として現代に至っているんですね。これは豊津城城主橋田純徳が、さあこれから梵天街道を行こう、双方の地においてここが一歩目となるであろうと旅の安全を祈願したとされています。梵天街道は現在へと続く旅の道のりの始まりの街道なんですね。もう間もなく梵天街道の始まりの地へ到着いたします。約2時間の旅となりました。この梵天街道、様々な歴史を色濃く残すこの梵天街道、皆様もぜひご旅行されてみてはいかがでしょうか。ガイドを行くお相手は、あやいろ脚本担当小田でございます。ガイドを行くは、明日を一緒にあやいろと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。